はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日はね、メインは田んぼアートの話をしようかなと思ってます。はい、毎年ね、行ってて、で、今年も行ってきました。まあ、同じような話をしてるんですけど、ちょっとその辺、今年は特にね、ちょっと早めに行ったんで、その理由等も含めてちょっとお話ししようかなと思ってるんですが、その前にね、やっとね、見たんですよ。冬のソナタ。冬ソナをやっと見終わらして、ドラマですね、韓国の。大ブームになったんですよね。で、見終わったんで調べたら、2002年に、韓国で放送して、ね、2003年から4年にかけてって書いてあったかな。日本で放送して大ブームになったわけですよ。今の段階の世代ですよ。だから70代とかの人たちだと思うんですけど、メインは。僕の母とかもやっぱりすごい好きで見てハマってて、で、友達なんかはね、結構聖地巡礼だとかって、ずいぶん行ったみたいですね、ロケ地とか。うちはそこまでじゃなかったんで行ってないかったですけど、電話して聞いたら、あれはすごかったって、周りみんなかなりグッズもそうだけど、とんでもなくいろいろお金を使ったみたいだけど、楽しかったみたいですね、でもね。だそれをちょっと、二十数年を越しに、今度僕が、その当時に見てた人ぐらいの年齢になって見るっていう、感じですかね。だいぶまあ、時代が古いんで、もう20年以上前の話だから、愛の不時着と比べても随分、一昔やっぱり前の話な感じはしましたね。街の雰囲気とかも、まあ、韓国行ったことないし、詳しいこと全然わかんないけど、街の雰囲気もやっぱだいぶ違くて、なんかね、80年代の日本みたいな感じですかね。すごい路上駐車してる感じとか、車も、また主人公とかも含めて、その登場人物がバンバン車を路上駐車するんですけど、結構狭い道とかに、これどうすんだろうなっていうのをちょっと思ったり、余計なそうですけど、思ったりしましたね、見てて。で、ペヨンジュンさんがね、フォードのエクスプローラーっていうでっかい四駆に乗ってるんですよね。あれね、日本でもちょっと流行って、調べたらやっぱり結構世界中でというか、あったみたいですね、問い合わせがフォードに。うん。でもね、中古で調べたら、そんな高くないんですよ、古いから。だけど、排気量が 4000cc とかだから、税金払えないですよね。そんな高い税金。うん。だから、ちょっとね、乗れないなと思いましたけど、ちょっと、まず見ちゃいますよね、やっぱりね。うん。まあ、車なんか見てて結構面白かったですね、だからね。日本車が全然走ってない感じでしたね。ほとんどとか、見なかったなぁ。愛の不時着はなんか、イギリスの車がいっぱい出てくるんですよね。ジャガーとか、レンジローバーとか、イボーグとか乗ってましたよね。ああいうところもなんか、まあ、タイアップとかもあるかもしれないし、わかんないですけどね。どういうふうに、経緯でそうなったのかわかんないけど、なんかその辺もちょっと見てて面白いなって思いましたね。まあ、なんですか、一番驚いたのはね、でも冬のソナタでウィキペディアで調べると、その上に、一番上に、スウェーデン映画の秋のソナタとは異なりますって書いてあるんですけど、そっち知らないんですけど、それが一番、そんなのあったんだっていう。うん。まあ、その映画のファンの方もいらっしゃるでしょうから、僕見たことないからわかんないけど、そっち知らなかったなっていう。でも書いてあるってことは間違える人が多いと思うんで、から書いてあると思うから、そうなんだって思いましたよね。まあ、まあ、結構ベタに展開していくところもあるし、いろいろですよね。なんかね、突貫ですごい急いで、何もう、録画として、収録したら、もう編集もそこそこにもう、取って出しって書いてあったかなに近い状態で、放送したらしくて、タイトなスケジュールで。だからなんかそういう感じがちょっとするんですよ、見てるとね。うん。なんかあんまりこう編集する時間なかったのかなっていうようなところが結構あったりして、荒っぽいところもあるんですよね、やっぱ古いからね。だけど、それも踏まえてやっぱり、面白かったですよ。良かったと思います。ただ、結構ね、やっぱりね、イライラするっていうか、まあ恋愛ものだからね。だから、やっぱ見ながら、なんでそこでそれ言うんだよとか、そこで帰っちゃダメじゃんとか、例えば。あと、なんでそこ今言わないんだよとか、そういうのが多々あって、テレビの前で一人で喋ってましたね。ずっと。はい。特に後半そんな感じでした。なんでだよ、みたいな。それが、だから、それできっとみんなハマってたんでしょうね。うん。まあ、ちょっとでもね、撮影場所もう今はでも随分時が経っちゃったんで、ほとんど、 出てくるお店とか、もうみんな閉まってるみたいですけど、閉まってるっていうか、閉店しちゃってるみたいですけど、ちょっと行ってみたいなとは思いますよね。見てると。思いました。あの、家、撮影の、ロケ地の家とか、残ってたら、ちょっと見てみたいなって思いましたね。今だったら空いてんじゃないかなっていう、思いました。まあ、再放送があったみたいなんで、それもあって、また、ちょっと注目されてるみたいですけど、まあね、なんかのきっかけがないと見ないんで、ちょっと面白かったですね。ご覧になってない方、逆に若い人は見てないんじゃないかなと思うんで、見てみてもいいんじゃないかなって、こういうドラマの作り方もあるんだっていう、まあちょっと時代が背景が古いから、そういうつもりで見なきゃいけないけど、突っ込みどころとかね、結構あることはあるんで、それも踏まえて楽しんだらいいかなっていうふうに思いましたね。はい。まあ、次は何ですかね、3作目。なんかおすすめあったら見るかもしれないです。チャンスがあったら。はい。って思いました。というわけで、第388回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、見てきました。田んぼアート。これね、埼玉県の行田市観光ナビっていう観光協会でやってるのかな。このサイトを見ると、出ています。ギネス世界記録、ギネス世界記録認定、世界最大の田んぼアートっていう、2015年って書いてありますけどね。ギネス世界記録に認定されたみたいですけど、毎年やってて、2008年からって書いてあったかな。僕結構見に行ってるんですよ、ほぼ毎年。なんつうんだろう。で、どんどんクオリティが上がってるんですよ、ほんとびっくりするぐらい。最初の頃は、本当になんかマークみたいな感じだったんだけど、どんどんすごくなってって、で、もう令和元年だったかな、ラグビーのワールドカップの時に、とうとうここまで来たかってちょっと感動したんですけど、今年また良かったですね。鬼滅の刃、まあ映画とのなんかこう、一緒にやってる企画なんだと思うんですけど、ちょっとね、今までもすごかったけど、一つ頭抜けてすごいかもしれないですね。躍動感っていうか、なんか、田んぼだってことをちょっと忘れちゃう感じ？ちょっと、今回、鬼滅の刃の映画、そう、なんで早めに行ったかっていうと、そう、言い忘れてましたけど、鬼滅の刃の映画が始まるんで、始まっちゃうと、多分、混むだろうと。で、ただでさ、今もう混んでんすよ。もうね、平日でも、団体の人が、お客様が入っていますとかって書いてあって、X とか調べると、午前一組、午後一組とか。で、そこは大変混雑しますって書いてあるから、そこの時間外していっても結構混んでるんで、だから鬼滅ファンの人も多かったし、見てたら。もう田んぼアートのファンの人も多いし、外国人の方も来てらっしゃるので、これ、誰が見てもやっぱすごいと思うはずなんですよ。僕、鬼滅、うち全巻あるんですけど、僕読んでないんで、わかんないんだけど、それにしたってすごいんですよ、やっぱり。だから、田んぼアートとしての価値で、行田タワーから見るんですけど、行田タワーって前行田タワーじゃなかった気がして、名前が。で、ちょっと調べたんですけど、確かね、なんだっけな、名前がね、古代発の里って場所にあって、行田タワーって名前なくて、古代発会館展望タワー、かな、さっきちょっと調べたんですけど、これも。とかっていう名前だったんですけど、いつの間にか行田タワーになってて、なんでなんだろうなと思ったら、なんか、よくわかんない。これも見てない。飛んで埼玉2。飛んで埼玉も見てないからわかんないんですけど、なんかね、片岡愛之助さんが演じる、なんとかっていう役の人が、通天閣ミサイルを撃って、それを行田タワーが迎撃したって書いたんですけど、意味がわかんないですけど、見てないから。こっちも見なきゃいけないと思うしてるね、だからね。どういうことなんだか全然わかんないですよ、意味が。ヨーダタワーで迎撃したって言って、それを見に来てる人もいたみたいで調べたら。そういうことになってるんですよ、世の中ね、いろいろ。僕の知らない間に。それも踏まえて、息子と一緒にこう、ね、もう半日なんで、終わってから、一緒に行ったんですけど、車で。行田タワーって前書いてあったかなって言って、なかった気がするけどなとかって言って、言いながら見てきたんですけどね。でも、とても面白かったし、面白かったっていうの言い方変だけど、なんて言うんだろう。興味深い。人がこれを作って、 なんていうの、なんていうんだろうな、下書きの段階から始まって、今年は貼ってなかったかもしれないけど、歴代のこう今までの田んぼアートと一緒に、展示する年によっては設計図がたまに貼られてて、で、それがすごく興味深いわけですよ。要は、タワーの上から見て、ちょうどに、人間の目から見て、綺麗な絵になるように作ってあるんで、見よってこう伸びた絵なんですよね。縦に。で、それを高さから計算して、絵を描いて設計図を作って、それを植えていくんですよね。田んぼを。田植えをしていく種類を変えながら、色を変えるのに、やっていくっていうのが見てわかるので、すごくいいですよね。面白い。もう人間のその、なんで想像力とか計算力とか、なんかいろんなものを感じますよね。情熱とかその興味を持つっていうこととか、楽しむってこと、楽しませたいっていうこととか、世界記録を作りたいの何でもそうだけど、なんかこう、いろんな力を感じて、熱を、ちょっと心動かされるというか、感動しました。ご興味がある方は、近ければぜひ行ってもらいたいと思うし、遠ければね、今こう、見られるので、いろんな手段があって、今見る、世界中のものがいながらにして見られるじゃないですか。だからぜひちょっとご興味がある方は、ちょっと調べてもらえばすぐ出てくるんで、見てもらえたらいいかなと思います。まあ僕の X の方でもポスト、写真撮ってポストしてあるので、まあよろしければ、そちらで見てもらってもいいんですけど、多分プロが撮った写真の方が絶対いいんで、まあ観光協会とかのホームページから見ていただければ一番綺麗な、絵が見られるんじゃ、田んぼアートの絵が見られるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ご興味がある方はぜひ見てみてください。メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。